アメリカでは5月のメモリアルデーが亡くなられた方々を覚える日ですね。もうヨーロッパではこの時期11月にアメリカのメモリアルデーと同じようにお墓をきれいに飾り亡くなられた方を覚えます。オールセインツデイ、オールソウルズデイ、そういう日がそのために作られています。で、初代教会では毎週の礼拝が亡くなられた方を覚える礼拝でありました。迫害の時代、教会は毎週のように殉教者を出しました。先週まで一緒に礼拝をしていた人がもう今週の礼拝ではいないのです。もう姿を見ることができなくなっている。そこで初代教会では聖餐式で主の死を覚えるとき、同時に主に会って亡くなられた方、また死のために亡くなられた方々を思い起こしました。聖餐のテーブルの下に亡くなった方が残していかれたものを納めたりもしたのです。皆さんの近くのどの教会に行きましても、礼拝堂の正面、十字架のもとに聖餐のテーブルが置かれています。どれも皆同じ形大きさですね。そして必ず Do this in remembrance of me、 私を覚えてこれを行いなさいというイエス様のお言葉が彫られています。そして講談はこの聖餐のテーブルを隠さないように、皆さんからご覧になって左手の方に置かれます。聖餐のテーブルのこの形、どこから来ていると皆さん思われますか？ご存知ですか？実はこれは棺の形と大きさなんです。それはイエス様が死んで葬られたことを表します。教会は聖餐のたびに、いや普段の礼拝でも、その聖餐のテーブルを見て、イエス様が私の罪のために死んで葬られた、それを思い起こします。教会はイエス様の死を覚えるときに、その聖餐のテーブル、新約時代の祭壇ですが、そこでイエス様のために死んだ人、イエス様に会って死んだ人をも同時に覚えたのです。アウグスティヌスの母モニカのことは皆さんもよくご存知でしょう。アウグスティヌスは母から信仰を伝えられたにもかかわらず、それに逆らいまして放蕩の生活をしました。他の宗教にも走りました。母モニカは息子のために毎日毎日涙に暮れる日々でした。そのモニカを励ましたのが、涙の子は滅びない、涙の子は滅びないという言葉でしたね。その言葉の通り、アウグスティヌスはミラノの主教アンブロシウスに導かれ改心し、387年のイースターにバプテスマを受けました。母モニカの涙の祈りが聞かれたのです。アウグスティヌスはそれまでの生活をすべて清算しまして、母と共に故郷に帰る決心をしまして、ミラノからローマに向かい、ローマのそのすぐ近くにありますオスティアという港町で故郷のアフリカへの船が来るのを待っていました。オスティアに着いて数日後ですが、母モニカは病に倒れました。そして8月27日、その生涯を閉じています。アウグスティヌスの改心、バプテスマ、それを見届けてから数ヶ月後のことでした。アウグスティヌスをはじめ、周りの人たちは、モニカが亡くなったらどこへ葬ろうか。旅先の、その旅行中のことでしたから、随分心配して話し合っていました。アウグスティヌスは、その亡きがらを故郷に持って帰りたい、そう願っていたんですが、そういうことを耳にしました母モニカはアウグスティヌスにこう言ったんです。私はどこに葬られても構いません。私たちは主の祭壇で会えるのですから。主の祭壇で会う、これは この礼拝が地上のものだけではない。天につながっている。そして先に天に帰った人々や、また天にいるもう数えきれないほどの天使たちと共に、天におられるそのお方に賛美、感謝、栄光、誉れをこの地上から捧げるもの。それが礼拝なんだということを教えています。で、この世の戸籍では、亡くなった人の名前、それは線を引いて消されていきますね。しかし、教会の名簿は違うんです。亡くなられた方の名簿は、昇天会員といって、いつまでも残るんです。日本のあるホーリネス教会を訪ねましたときに、昇天者記念の部屋がありまして、で、そこにその教会で亡くなられた方々のお名前が、日本ですから、この木の札に毛筆でね、きれいに書かれて、ずっと壁に並べられているのを見せてもらったことがあります。歴史のある教会では、昇天会員の方が地上の会員よりも多くなりますよね。なんか少しそういうことを聞くと寂しいなっていう気持ちになるんですけど、でも考えてみればそれは決して寂しいことではなくて、多くの方を天に送った教会は、それだけ伝道してきた教会であり、天に近い教会になっているわけです。天を意識し、天を目指す教会、それはやはり地上での使命をよりよく果たしていく教会であろうと、そう思います。ヘブル人への手紙に、天に登録されている長子たちの教会という言葉があります。12章です。この言葉は、教会が地上だけのものではなく、天にもあるんだ。教会は天と地の両方にあるんだということを教えています。地上の教会は、建設中の教会ですね。まだまだ未完成です。いろいろな戦いがあります。でも天の教会はその地上の戦いを勝利して完成された教会です。栄光の教会です。この地上では真理が曇らされたり、罪があったり、憎しみがあったり、争いがあったりもします。で、この教会は世の罪と戦うだけでなくって、自らの罪とも戦わなければなりません。失敗もあれば、分裂もあるでしょう。不完全です。でも、天の教会はそうした戦いを経て、それに勝利した、完全にされた教会です。天に罪や憎しみや分裂があるわけがありませんから、天の教会は完全な教会です。で、このことは昔から、Church Militant、つまり戦う教会。もう一つは、Church Triumphant、勝利の教会。地上の教会は戦う教会。天の教会は勝利の教会。そういうふうに呼び表されてきました。黙示録は、天の教会について、今日開いて読んでいただきました7章の14節でこう書いていますね。そこで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。大きな患難から抜け出てきた者たち。天のメンバーは地上での苦しみに耐え、戦いに勝利した人々なんです。15節から17節続く節には、聖書の中で最も慰めに満ちた箇所と言っていいほど、素晴らしい言葉が記されていますね。そこに目を留めてみましょう。15節から17節。彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。なぜなら 御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり、命の水の泉に導いてくださるからです。また神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。これは天の勝利した教会の姿です。天の教会は神様の完全な守りの中にあります。そして安息の中にあります。黙示録のこの言葉は迫害の中にあった初代の教会をどんなに励まし慰めたことでしょうか。またそれは迫害のないアメリカに住んでいる私たち、現代の私たちにも大きな慰め励ましになりますね。私たちは生きる日の限り、さまざまな苦しみ、戦い、思い煩い、悩み、それを引きずっています。そういうものがついて回ってくるものです。で、その苦しみ、悩みの中には、神様を信じるゆえの苦しみ、悩みもあります。もし私たちが世の中の流れに合わせて生きていったら、そんなに葛藤はないでしょうね。でも信仰を貫いてこの曲がった世の中をまっすぐに生きようとするものですから、必ずどこかでぶつかるんです。また自分の思いのままに生きていれば葛藤もないでしょうが、その中で主の御心は何か、それを尋ねてそのように生きていきたいと思いますと、そこにいろいろなストラグルが生じてきます。でも皆さん、地上でのそうした苦しみ、戦いは決して無駄なものではありません。それは天で勝利に変わります。安息が報いとして得られるのです。ヘブル 12-1、そこにも天の教会のことが記されています。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争、忍耐をもって走り続けようではありませんか。そう勧められています。証人という言葉がありますけど、これはキリストの証人、クリスチャンのことです。天の教会のメンバーのことです。人信条で、我は聖なる行動の教会、聖徒の交わりを信ず、そう告白します。この聖徒の交わりは、天の聖徒たちと地上の聖徒たちのつながり、天の教会と地上の教会のつながりを言い表しているのです。サムエル・ストーンが作りました世界中で愛称されている歌、The Church's One Foundation。この賛美もそのことを歌っていますね。最後の4節で、この世と雨に分かれすめど、見た目は清き神にありて、共に交わり、共に待てり、キリストイエスの来たる日よば。先に天に帰られた方も、主よ、いつあなたはこの世界をお裁きになるのですか。そう殉教者の魂が叫んでいる、そのことが黙示録にありますね。彼らもイエス様が地上にもう一度来られる、そのことを待ち望んでいます。私たちは天から主が来られるのを待ち望んでいます。その日その時、天と地は一つになります。天の教会も地上の教会も一つの教会となる。私たちはその日を待ち望み、礼拝ごとにその天の教会を仰ぎ見るのです。天に帰る日に備えていくのです。やがて私たちも天の教会に加わります。ではそのために必要な備えとは何でしょうか。第一に、天に生まれるということが必要です。イエス様は言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができない。日本で生まれたものがアメリカの市民になるには、もうたくさんの書類を用意しまして、経歴をいろいろ調べられて、指紋もこんなにいっぱい取られて、そして宣誓をして、やっとこさ市民になれます。でもそんなことをしなくても、アメリカで生まれていたら元から市民ですよね。 そのように私たちも天で生まれれば天の市民です。どうしたら天で生まれることができるんでしょうか。ヨハネ 1-12。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。イエス・キリスト、私の救い主、私の主として信じ受け入れることによって私たちは天で神の子供として生まれるんです。天国の市民になるだけでも素晴らしいことですけれども、聖書は神の子供になる。天の王の子供です。一般の市民ではなくて、ロイヤルファミリーとして生まれるんです。王子様、王女様、皆さんがそうなんです。こんな素晴らしい特権、私たちはこの世でどこにも見ることはできません。信仰によって神の子供とされ、天国が私のものになる。この恵み、この特権。皆さんはイエス様を信じることによってご自分のものにしていらっしゃるでしょうか。第二に、天の市民とされた者たちは神様から与えられた使命を果たすことによって天に向かっていきます。天に備えていきます。キリストを信じる者は天で生まれました。でも私たち今地上にいるじゃないですかと皆さんおっしゃいますね。そうです。天で生まれましたけれども、ちょうど神の一人子イエス様が天から私この地上に使わされたように、私たちもイエス様に従う者たちですから、イエス様の後をついて天から地上に使わされているんです。イエス様が父なる神様から使命を与えられたように、私たちも神様から使命を与えられています。その使命は何でしょうか。キリストの証人なって、誰かをキリストに導くというこの使命です。真実なキリスト者はそれを果たさないでは天に帰れない、そんな思いを持っています。母モニカが息子アウグスティヌスをキリストのもとに導いてから天に帰りましたね。そのように私たちも与えられた使命を果たしてから天に帰れますように、そう日々祈っています。第三に、私たちは神の子供として生まれたんですから、この地上で神の子供らしく成長していく、神の子として成長していくことによって天に向かって一歩一歩進んでいきます。天に備えます。イエス・キリストを信じる者を神の子として産んでくださった神様は、神の子供たちが神の子らしくなっていくことを願っていらっしゃいます。もし赤ちゃんがいつまでたっても自分で歩けない、言葉を話せないということであったら、本当に両親は心配しますね。そのように神様も、神の子供たちがいつまでも神様の御心の内を歩くことができない、あるいは神様の言葉を自分のものにできないと言うと、本当に悲しまれることでしょう。私たちももっと成長したい、成長して神様を喜ばせたい、そんな願いを持っています。もちろん自分の力で成長できません。聖書に成長させたのは神ですとそうあります。その力は神様から来ます。命は神様から来ます。でもその命を、その力を受け取るのは私たちの信仰です。私たちも信仰によって成長させてください。成長を求める、そのことが必要でしょう。そしてそれを求めるものに神様は必ず与えてくださるのです。天の教会で神様の前に立っている人はどんな姿で描かれていましたか。9節のところに、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていたとあります。白の枝、これはイエス様がエルサレムに入場なさるときに、みんなが白の枝を取ってホサナをホサナと賛美しましたね。賛美を表すんでしょうね。賛美礼拝を表すんでしょう。 白い衣は何でしょう。これは霊的な清さ、ホーリネスを表します。初代教会では、まあ、私たちの教会でもそうですけど、バプテスマを受ける人に白い衣、洗礼の服を着てもらいます。当時は天布の白い服でアルブと呼ばれていました。アルブはバプテスマによって罪の許し、清めが与えられるということを表しています。でも清めはバプテスマの時だけで終わったんでしょうか。そうではありません。それは終わりじゃなくって、むしろ始まりです。色や柄のついた服は汚れが目立ちません。でも真っ白な服は汚れやすいですね。だから白いものを着た時にはやっぱり注意します。汚さないように、子供にも汚さないようにね、っていうことを言うわけですね。そして汚れたらすぐに洗います。そのように私たちはバプテスマによって与えられた清めを保っていく、その後の歩みの中でこの白い衣を汚すようなことがあったら、いつもすぐにそれを洗って白くしていかなければなりません。それを洗うものは何でしょう。答えは黙示録7の14にあります。読んでみましょう。そこで私は主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな患難から抜け出てきた者たちで、その後です。その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。白い布に血がついたら本当に取れませんよね。血は何か汚れのようなふうに考えられています。でもイエス様の血、子羊の血が違うんです。それはすべてのものを清める血です。イエス・キリストが十字架の上で流された贖いの血、これが私たちを清めます。神の前に立つ天の教会のメンバーの中には殉教者もいたでしょう。神様から与えられた証人と使命を並外れた仕方で達成した人もいたでしょう。自分を清めるために人並みならない努力をした人も大勢いたはずです。でも皆さん、そうした努力も大きな働きも殉教の血でさえも、それがその人を清めたとは言っていません。子羊の血が清めたのです。努力も働きもなくていいとは聖書は教えていません。尊いものです。まして殉教は神様にも人にも覚えられる本当に尊いものです。でもそうしたものも子羊の血がなければ、キリストの贖いがなかったら、決して人を救い、清め、天に導き、神の前に立たせることはできないのです。罪の許しも清めもイエス様の十字架から流れ出ています。イエス・キリストは天において輝く栄光のうちにおられる王であるはずなのに、黙示録ではイエス様が常に子羊、ほふられた子羊として描かれています。それは私たちの救いがイエス・キリストの十字架にあることを、私たちが忘れないでいるためです。天でもイエス・キリストを子羊として覚えるとしたら、この地上ではなおのことではないでしょうか。普段の祈りの中でももちろん私たちは自分の罪を認めます。キリストの贖いによる許し清めを願って祈ってそれを受け取ることができます。でも最高の祈りである聖餐の時、私たちは罪を清める子羊の手を実際に手に受け取ることができる。それを味わうことができるというのです。バプテスマによって始まった清めは、聖餐によってさらに強められ、成長していきます。この清め、ホーリネスを持たない限り、人は神の前に立つことはできません。ホーリネスは、神の前に立つことができるために、求められている第一のものです。それはまた私たちの魂が求めている第一のものでもあると思います。どんな人でも 自分は決して聖なる神の前に立つことができない汚れたものだという認識があります。クリスチャンになればその認識をもっと強くなります。でもそれでいて聖なる神様をしたい、自分も聖なるものにされたい、聖なる神様と交わりたい、そういう願いがあります。どんなに罪にまみれた生活をしている人にも、その心の奥底には聖なるお方への求めがあるのです。清くなりたいという渇きがあるんです。それを多くの方々が証言しています。ですから人はこの子羊の血によって清められることによって、それによってしか神に受け入れられないのですが、同時にそのことによって自分の求めている、魂の求めている本当の満足を、ホーリネスを得ることによって得られるのです。皆さん、地上の教会は天を目指す巡礼の教会です。天で新しく生まれることによって、神様からいただいた使命を果たしていくことによって、また神様からいただいたこのホーリネスを保ち成長させていくことによって、天に備え、それに向かっていきたいと思います。礼拝の旅ごとに天の教会と出会い、聖餐という糧を受けて、その旅を続けていきたいと思います。この週も天への備えをし、その旅を続けようではありませんか。お祈りを捧げましょう。主なる神様、あなたはイエス・キリストによって天を開き、それを私たちに見せてくださいました。私たちはイエス・キリストを信じ、天への希望を与えられ、日々天に向かって生きている者たちです。キリストへの信仰と天への希望をさらに強められ、天に向かって一歩一歩近づくことができますように、とりわけ愛する者を先に天に送った方々が、この時慰められ、助けられ、導かれていくことができますように。私たちの愛する主、イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。